ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、これから美しい日本の環境っていうのを作りたいと、まあいうですね、環境関係のことをお話しますと、実は私はですね、専門は物理っていうか、学問は物理ですね。専門っつったらやっぱり資源材料工学っつってるんですけど、まあ、そういった資源とか材料とかいったものに関するものなんですね。まあ、物理でも電子関係、電気関係の人とかね、量子力学、統計力学。まあ、私なんかも大学は量子力学、統計力学だったんですけど、その後材料に変わりまして、まあ、材料と統計力学というのは非常に熱力学とか関係が深いんですけどね。まあ、そっちの方が大体まあ、好きな方なんですね。それで、そういうことで、環境も非常にそういうのに関係あるもんですから、興味があって、しかも原子力やったもんですから、原子力やった時にすごい迷ったんですよ。やっておりましてね、本当に原子力が必要かとか、資源はどうなのかとか、安全性はどうなのかと、ものすごく悩みましてね。この30代の後半に特に私が原子力をやるということに対して非常に迷った、悩んだことは非常に良かったんですね。それによって環境のことなんかも深く調べました。それで、調べてみると、その時一番僕は変だなと思ったのは石油がなくなるっていうのが、ちょっとこれありえないなと思ったんですね。その次に、リサイクルっていうのは、こう、熱力学で計算しますとね、もうリサイクルすればするほど環境が悪いんです。環境が悪いっていうか、ゴミは多くなるし、エネルギーは使うんですね。まあ、常識的にはリサイクルするっていうのは物を再利用するんで、いいように思うんですけども、もう熱力学なんていう学問はですね、もう150年も経って、練りに練った学問なんでね、まあ、信用できるんですよ。だけど、世の中はリサイクルしたらいい、リサイクルしたらいいって言ってんのがね、本当におかしいなと思ってはいたんですね。だけど、ちょっと行動したっていうか、ある学会で、そのリサイクルっていうのが逆にリサイクルして、物が減るとか、それからエネルギーが節約できると思うけど、全く反対だという発表しましたらね、僕も長い学会の発表で初めてですよ。客席から売国道って声がかかりましてね、まあ、びっくりしたもんですよ。まあやっぱり人間っていうのは、そこはもちろん一流の学会ですからね、来てる人はまあ大学関係者とか企業の技術者とかそういった人しかいないんですけどね。それでも客席から喋ってる途中に売国道って、要するに学問ってのは本当は方向性がないんですよね。やっぱり人間の感情っていうのは恐ろしいもんですね。まあ、これもですね、やっぱりテレビとかそういうもの、新聞とかいう人たちの報道の魂っていうのがないんでしょうね。で、今日は太陽エネルギー、最近まあ太陽光発電なんかが盛んになって、政治家がですね、票取りのために一生懸命太陽光発電をやって、まあ中国の企業と提携したりね、日本の農地を売り払ったりしまして、まあ、とても心配してる人が多いんですね。で、そういう方の意見を聞きますとね、やっぱり中国に日本の土地が占領されるのはもう嫌だと。それは確かにそうなんですが、太陽光発電がいいかどうかについてのね、基本的な議論っていうのは本当はエネルギー学者とか環境学者の間でなきゃいけないんですけどね、それは全然ないんです。一番重要なのは、日本の自然をどう考えるかってことなんですよ。この基本問題なんですね、太陽光発電の問題は。なぜかと言いますと、かつても水力発電で日本は痛い目に遭ってるんですよ。まあ、黒部ダムの近くの人はね、よくそれご存知ですけど、そのダムをつければ電気だけできるなんてことないんですね。川の流れをせき止めますから、川の流れをせき止めるということが自然にどういう影響があるかと。まあ、あの頃ね、黒部の太陽とかいう映画もできたり、石原裕次郎の人気の最盛期でありましたからね。みんなが、こんなに男どもが頑張って黒部ダムを作って電気を取れるようになったかって、そういうところに感激したわけですけども、実は黒部ダムを作ることによって、黒部の自然、富山の自然、富山湾の自然、これ大きく損傷しちゃったんですね。どのように損傷したか、また水力発電のところで詳しくお話をしようと思いますけれども、これはですね、要するに簡単な原理なんですね。自然のエネルギーっていうのは、まあ基本的には太陽光なんですね。まあ水力発電もそうなんですね。 太陽の光が海を照らして、海の水が蒸発して、それが風で上空で流れて山にぶつかって雨を降らして、まあ、雲を作りますからね。そしてその雨が山を下っていく。なんで山を下っていくかっていうと、まあ物理学ですからややこしいんですが、ポテンシャルエネルギーっていうのがあって、高いところのものは低いところに流れるわけですね。まあ重力って言ってもいいんですけど。その落ちる力を利用して電気を取るということは、電気を取れば必ず川の流れるエネルギーは減るんですね。それによっていろんなことが起こるんですよ。水が滞って腐っていくとかね、落ち葉が流れないとか、砂利が流れないとか、それから川の代謝が滞りますからね。やっぱり魚が減るとかね。それから、川のほとりの木々が減るとか、まあ、いろんなことが起こるんですね。それは当たり前で、この世の中は皆さんね、我々人間もそうですよ。人間が呼吸をしたり、心臓が動いたり、それから消化したり、歩いたりするのは、我々が食べるもののエネルギー、まあ、これ炭素のエネルギーなんですけど、炭素のエネルギーを使って、僕らは生きてるわけですよ。それと同じように、あらゆる植物、あらゆる動物は、どっかからエネルギーを使ってやってるんですね。したがって、ほとんどが太陽エネルギーですから、太陽のエネルギーを使うってのは現状どうなってるかって言いますと、人間と動物、植物が分け合って使ってるんですね。日本列島37万平方キロメートルのところに降り注ぐ太陽っていうのは、だいたい決まってますから、それを日本の森林、それから動物、それから人間、魚、こういったものが全部使って、海藻とかですね、それ全部が太陽エネルギーの恩恵で受けてるわけですね。まあ日本の神話で言えば、アマタラス大神様が、ある時怒って、それで天の岩戸に隠れて、真っ暗になっちゃう。そしたら、何も、ジメジメして何もできなくて暗くて、地面には苔が生えて、ウジ虫が湧いたと。まあこれはね、なかなか古代の日本人っていうのは、自然の恵みっていうのが何であるかってことはよく分かってたわけですね。太陽がなくなる。まあ、天照大神は太陽の化身でもありますから、太陽がなくなったら困るということを示してるわけですね。で、現在日本で、日本の列島にいる植物の量、木々の量ですね、お花の量、それから地面にいる虫とか、それから大空を飛んでる鳥とかですね、動物、キツネとかタヌキとかそういう動物、それからまあ我々としてはいいという面もあるし悪い点もありますが、細菌とかウイルスとか、そういった微生物ですね。まあもちろん微生物とか小さい生物の方が圧倒的に数は多いんですけどね。それで人間っていうわけです。人間は、まあ自分で日光浴したり、それから、まあいろんな海水浴したりという日光の光の恩恵も受けますし、あるいはもちろん太陽光発電なんかをしちゃってね、そこから電気を取ったりしようとする人もいると。まあ最近は太陽光発電が環境にいいっていう人がおりましてね。本当に困っちゃうんですけどね。じゃあその人に僕はですね、この日本列島の現実というのは、今の状態っていうのは、動物、植物、人間、微生物、魚、そういったもので太陽の光を分け合って生活してるんですが、人間が太陽光発電から電気を取りますと、その分だけ太陽の光が減るんですけども、それでよろしいんですかと。現在日本では太陽の光が日本の自然を保つのに十分なんですかと。あなたのやろうとしている行動は太陽の光を奪おうとしてるんですから、日本の自然は傷むんですけど、どのくらい傷んでいいんですかってこう聞くでしょ。そうするとね、大体キョトンとしてるんですよ。私はね、二つの経験があるんですね。一つはまあ、太陽光発電が今から20年ぐらい前に話題に乗った時に計算してみたんですよ。各国の太陽光の余り方。例えばどういうふうに余ってるかって、例えば砂漠でしたらね、まあほぼ太陽の光は余ってるんです。それからアメリカみたいに、ロッキー山脈のあたり、いや、ロッキー山脈のあたりももちろん太陽光の光、太陽の光使ってるんですよ。森林もあるし、それからヒューマとかシカとか生きてますからね、これ全部太陽の光で生きてるわけですね。ただ、マリアイと高地っていうんですかね、木も生えてない、岩だけがゴロゴロしてるっていうところも非常に多いんですよ。で、面積もちろんすごく多いんですね。ところが日本は山は多いんで、山の木が減ってもいいっていうなら別なんですけど、現在の日本列島における太陽の利用の仕方と、 アメリカの太陽の利用の仕方、太陽の光の利用の仕方だけ比較しますとね、おおよそ日本の40倍の余裕があるんですよ。つまり余裕があるっていうか、まあ、無駄ってことはないですけどね。まあもちろん、岩がゴロゴロしてるとこでも太陽光の光があるからこそ、いろんな低木の植物が終わったりね。それから太陽の光で岩が風化していって自然が少しずつなだらかになるとかことあるんですけども、まあそういうことまでは見ないで、植物、主に植物、動物、それから川の流れ、まあこういったものに影響のないぐらいって言いますと、まあ僕がその時計算したのが40倍ぐらい違ったんです。ですから、アメリカで太陽光発電が有効でも、日本でやると危険だっていうことですね。日本の太陽光というのはアメリカに対して40倍貴重だとも言えるんですね。ですから日本は、例えば太陽光発電をしようとすると、自然破壊が早く進むとも言えるわけですね。もう一つの経験は、実は九州のある市でですね、その市議会がですね、やっぱりその太陽光発電をやれやれと市長さんにすごく迫るので、市長さんが、私がその時名古屋大学でしたから、名古屋大学に来られて、ちょっと先生計算してくれますかと、計算というか評価してくれますかって言われたかな。そして本当に自分の市に太陽光の発電をつけるのが、いいことなのかどうかということを、検討してくださいって言って、2年間、まあわずかでしたけど研究費をもらい、よくその頃学生と2人でね、名古屋から新幹線で九州まで行って、そして調査をしました。1年目ぐらいの調査で一番最初に分かったのは、その市はですね、レッドデータブックつって、希少生物の、居住してるところとか数とかそういうのがすごくちゃんとしてたんですよ。このぐらい厚い本でしたね、大きくて。で、それをお借りしまして、そこのところに行って調査をしました。それから、その市のね、稲作の状況だとか、森林利用の状況だとか、まあもちろん、住宅の状況とか、それから水利ですね。まあそういったものをみんな調べまして、それで計算してみましたら、まず分かったことは、その市のですね、使ってる電気の 2%、50分の1、それを太陽光発電で変えるとしますとね、その市の希少動物、希少植物は全部絶滅しちゃうんです。これはね、後から考えると計算するまでもなくそうだったんですが、計算して具体的な植物、動物を当たりますとはっきり分かったんですね。それはどういうことが分かったかというと、結局、希少動物というのはですね、動物、植物の競争力の弱いものが、やっぱり変なところに追いやられるんですよ。沼地だとか、日陰だとか、それから汽車の通る軌道のそばとか、そういう非常に住環境というか生存環境の悪いところに住んでるんです。希少だってことはそういうことなんですね。その時よく分かったんですよ、私も。あ、そりゃそうだなと。もちろん力が強ければ、まあ十分にいいところにいるんですよ。ところが力が弱いから悪いところに行くんですよ。それでやはり我々がですね、太陽光をつけようとすると、やっぱり使ってない沼地だとか、それから若干日陰っていうか日当たりそれほど良くないけども、まあ、何もちょっと植えるとかそういうのには不便であると。稲作とか、そういうね、利用するものにはちょっと具合が悪いっていうところなんですよ。そういうところに住んでるんですよ。ですから、まず、まあ我々も今度太陽光発電をつけるとするとね、今実際に日本でやられてるものはみんなそうですけど、ちょっとこう畑作に不都合だとか、なんかちょっと沼地で使いにくいっていうところにやるんですよ。そうしますとね、日本の植物、動物の多様性は一気に失われるってことが分かったんですよ。今はね、日本政府は多様性、生物の多様性を重要視しろってすごく補助金出してます。太陽光にもすごく補助金出してます。この二つは全く相反するんですよ。しかも電力の 2% を太陽光発電で補っただけでそうなっちゃう。全滅しちゃうんです。それからだんだん太陽光発電をつけていきますね。そうすると屋根の上とか、それからビルの上とかですね。いろんなところにつけていきますよ。それからまああまり使ってないように見えるところね。そうするとね、何が起こるかっていうとですね、今度は反射光が非常に減るんですね。もちろん皆さん太陽光発電機を置いたって反射光が減ると思ってないですけど、光のうち電気に変わった分だけは光はなくなっていく、なくなっちゃうんですよね。それは当たり前ですけど。 光を電気にして、電気を発電させると、まあ、少し熱が、かなり熱が出るんですけど、熱は放散していますから、光としては失われてしまうんですね。そうするとね、結局、まあ、計算の最後の状態っていうのは、その種の使ってる電力の 8%、だから12分の1を太陽光発電で賄ったら、そこの人間が一生懸命育ってる稲とかは大丈夫なんですけども、そこは起きませんからね。他は全部ダメになっちゃうんですよ。まあ、それはそうですよ。だって、佐世保市の人がね、使ってる、電気っていうのは、ものすごい膨大なんですよ。その市に注ぐ太陽の光よりか何倍も使ってるわけですよ。ね。それを手をつけるんですから。そりゃあね、まあ10分の1とか12分の1が作ればね、使えばね、そこの自然が大幅にダメになるんです。つまりこの結果は、それをまあ、市長さんが市議会に説明していただいて、今どうなってるかわかりませんけども、その時は、あ、そうかと。まあ、みんな当たり前のことを市議会の人が理解してくれたんですね。あ、それはそうだなと。自然のエネルギーを電気にしたら自然が破壊しちゃう。それはそうだなと。ところがね、今はね、全く議論しないです。人によっては中国との関係をつけたいから、日本に太陽光発電をやると。それからなんか間違って温暖化対策とかが間違ったり、まあ主に票取りでやってますね。それから補助金取り。太陽光発電の方が、現在日本で火力発電やるよりか約2倍から3倍はコストがかかりますからね。我々の電気代が上がって、まあ実際上がってるんですけど、まあ、そういうことになるわけですね。やっぱり環境を考えたり美しい日本を作ろうとしたらですね、せめて人間のことだけ考えてなくて、動物、植物のことを考えてくださいよと。まあ、動物、植物だけじゃ本当はないんですよね。私たちの人間の体だって、母親、父親からもらった細胞が、まあ、60兆個とも36兆個とも言うんですけど、いろいろ言うんですけど、まあ、60兆個。そして、周辺環境から来るウイルスとか、細菌とかその他のものが100兆個ぐらいいる。我々の体も壊しちゃいますよ。我々の体にウイルスとか細菌がいなくなったら我々は生きていけませんからね。まあ簡単に言えば腸内細菌で消化しているのが多いわけですから、腸内細菌がなくなったら、まあ消化も免疫もなくなっちゃうんですよ。だから、環境を守るってことは本当に環境を守る美しい心がいるんです。お金がいる心では環境は考えられないってことですね。まあ第1回はこれで終わります。